まあ、ボランティアっていうかな、今のね、あの、これ、あの、ボランティアの時代というか、社会貢献の時代というのはだんだん近づいてているんだけど、先生もやってられてご分かりになるように、やっぱり NHK もやってましたけど、あの、官僚制度、それから、あの、一流企業ね、結局そういうところはですね、最初の時はね、あのやってんだけど、それが安定してくると保守的になってしまって、省庁のね利益だとか大企業もね自体の利益だけでもそこに入ってしまえば生活保障されてねやるもんですから、みんなやっぱり自分たちのその集団を守るためにやるわけですよね。でところがそれによって国際社会からも何ですか、あの国民大衆からも有利しちゃってね、結局このなんていうか今の一番問題になってるんじゃないでしょうか。特に NGO、NPO 活動をやろうとすると結局あのもんですよね、企業でそんなことやろうとしたらはみ出す、つまみ出されちゃうし、それからそういうことをやってもなかなかねお金がそっちに回ってこないということで、まあ、先生のおかげだと思うんですけど、年末ね地球環境のなんかのね基金のねあれ人たちが中心になってね、どうしたら資金がね回るようになるかっていうね勉強会、僕も参加させていただいて大変勉強にはなりましたけど、まあ僕は書いたようにですね、アメリカで見てね、アメリカのマイアミだったんですけど、この水のこの小松社長が行かれ、もう僕はマイアミの大学にご案内して講義をされて、大学の学長も喜んでいろいろしてこの機会をぜひ、ね、寄付してくれというようなことで、マイアミはですね水がいいところもあるけども、大半のところがねすごくね幼児が死んだりなしたり、水が悪いんですってね、地下から上がってくる水がね、そういうことでねすごく問題になってて、この水が素晴らしいならぜひね社会貢献型のねビジネスとしてモデルとしてやろうって言ってね、一番中心的にやった人はねですよ、そのメルリンチっていう世界最大のシンクタンクのね CEO の社長、王の師匠してた人で、ブレンダーって人ですわ、若い人。その人が結局まあメルリンチのあれも大変だね、一時期大変のがあったから、まあ社会貢献型のビジネスのモデルを作るというか、やっぱり手慣れたもんでバババババッとねもう作るんですよね。で社会貢献のビジネスのいいところは、ドナーね、そういう寄付者を募ってですね、社会のためにも役立ちたいということで、それはまず税金なんかも免税になるとかね、いろんな有利も出回るし、自分の名前が残るわけでしょ、まあ、そういうことで寄付金で大体基礎を作っといて、でビジネスっていうのはね結局その寄付金があるから多少潤滑油になってね、金儲けっていうか儲かんなかったら銀行に貸し上げされるとかそんなことなくて案外とやれるわけですよね。まあそういう点で私はね、私の聞いたところなんだけど、ブレンダーが言ってたけど、まあ、アメリカは半分以上はそうなってるって言ってましたよ、社会貢献型のビジネスに、で日本もだんだんそういう方向向かってるんじゃないかと思うんですよ、で
徐々に、
そしてねNGO のね、先生どうですか、NGO の人たちに、NPO とかこういうね、に回るお金っていうのが、アメリカでは、もう、僕は何年か前に、半分以上でなかった、半分以上回さなかったら、通さないって上院からね、が反対してるっていうのを、新聞で見たことあるんですけど、まあ、56% とか 76% とか、もう、相当、もう半分越してるんですよね。国際協力の費用とかなんかね、回すのはみんな、NGO、NPO 回すっていうのに。とか、日本の場合はですね、平成元年に1億円からね、出発してですね、今も百数十億か、なんか、とにかく、それが200億になったか知らないんですけど、未だね、それで外務省のね、人たちは、やってるとおっしゃってるけど、世界から比べたらね、なんか話にならないというかね、桁が一桁も違うんじゃないかというような思うんですけど、まあそういう、よく外務省になんでこんなになってんだったら、いや、計算の仕方が違うんだと。アメリカなんかは、社会開発とかね、いろんな地域活性化とか、そういうのは、受け皿があって、そこにガバッとこうですね、お金が行くらしいんですね。本当は行政が組むような予算をね、民間の NGO、NPO が受け持つわけですよ。ところが日本の場合は、行政以外には、そういうことで大学でも教えられないし、NGO、NPO の受け皿がそれだけできてないから、結局、まあ、政府としてもお金を回せないっていうことじゃないかと思うんですよね。 まあそんな状況で私はなんていうかな、日本はこれにも書きましたように、シンクタンクにね、なんかなんて言って、こうテレビでも NHK でもやってたけど、しかし受け皿がない、シンクタンクっていうのがね、育たないわけですよね、日本が。僕がこう知ってた何十年か前のね、シンクタンクほとんどね、もうダメで、まあ企業のね、企業からお金もらって続けてるところぐらいでしょう、残ってるのはね。で、アメリカのシンクタンクもね、大手が来て日本にカウンターパートを作ろうとしてやったのに、もうそのやった人からね、聞いてんだけど、とにかく官僚がね、全部利権を握ってて、手渡そうとしないと。官僚の側からすれば受け皿がないから危なくてね、やったらもう責任問われるからね、できないんだという、こういう言い訳をしてるんだけど、まあ、今後日本社会は、がですね、まあ、阪神大震災の時に、何ですか、なったみたいに、の時に NPO に、NPO がね、法が通って、その以後。それからね、ボランティアが、の必要性は分かったからでしょう。で、今度はね、また震災のあれでね、またなって、だんだんとそういう方向に、向かってるけども、そのペースがね、まあ、千年火星を待つ、ね、なんかね、百年火星を待つというかな、そんな感じで、ペースがあまりにも呪いっていうかね、そういう感じがするんですけど、まあ、僕の、まあ、問題提起というか、まあ、今までご覧いただいたと思うので、ぜひね、先生方 のご意見とか足りないところとかお伺いして、まあ、僕は今日こういうようにね、そというのは、まあ、10年ちょうどに1月23日が10周年で、まあ、10年間ねやったことの総決算で、このままね、地方に行くよりはやっぱりそれをね整理してやった方がいいんじゃないかなということで、やってみるとやっぱり書いてるとね、いろんなことが見えてきてね、まあ10年やったことがね、また何らかの形で残ればいいなと思ってるんですけど。ああ、先生どうも、はい、ありがとうございます。はい、今ちょっとちょうど始めたところですわ。もうぜひ司会は先生にやっていただきたいと思います。いや、本当に先生ね、伊関先生はすごいんですよ。サイデル教授以上ですわ。どうぞ。
どうも、どうも。
何から議論するか、
はい、そうですね、ぜひ、
はい、せっかくで書いていただいたもんですからね、
はい、
どうもこれ読んできました
。ありがとうございます。本当に光栄です。
いろいろこう、
はい、
考えると、
はい、はい、はい、
まあ、今日の私
は、どうぞどうぞ、どうぞお願いします。
はい、私たち の会合はね、
はい、
どんなにしたらいいかなってちょっと考えてみたんです
けど、はい、はい、
一つはまあ、お宅がない、これから田舎へ帰るというね、
ち
ょっと書いたと思うんですから、田舎へ帰る場合のない、こうまとめるための会合にするのか、
はい、
それともね、
はい、
各所で、自分の勝手に思うところをこう言ってね、
はい、
それで、まあ、お宅が帰っていないで、自分なりに、はい、こう、絡まっていないか、そういう、
はい、
その一段、やっぱり今日は、まあ、皆さん方それぞれご自分の考えともあるでしょう、私はそれぞれの方々がね、
はい、
読んだ上で考えてることをね、
はい、
こう自分なりにこう頭の中で整理しながらね、
はい、
お話し合う会合にしたらどうかなと思うんですけ
ど、ね、はい、ありがとうございます。
それを方向づけるんじゃない
か。そうですね、そうですね、
ね、
特に先生、はい、よろしくお願いします。先生がね、
いやいや、
一番
分かんない、分かんない、
だから
これこの間お送りいただいて、
そうですね、はい、だから感じる、僕の、まあ、いろいろお感じになることを自由にお話しして、僕は参考にお伺いして、またその、できるだけアウトプット
やな。時間も限られてるからね。
はい。
それで考えてることが、最初までちょうどそれで、
じゃあ先生、じゃあまず、
それから、まあ、それもできたら、まあ、3分か5分以内に言ってもらってね。
はい、はい。
それで、その、お互いの、
はい、
意見をこう出し合って、それからまた議論して、
はい、
それからまた第2弾として3分か5分ぐらい。
そうですね。じゃあよろしくですね。そうですね。
はい。聞いてるも疲れるしね。
はい。そうですね。はい、わかりました。
それから頭の方が混乱してきますので。
はい。
そんな感じです。で、僕はまず第一点ですけど、
はい、
でこの第一点だけ先に言って、
はい、第三点ありますけど。はい。お願いします。
はい、第一点はですね、あなたがこう提起してるね。
はい。
言ってます。西洋 西欧って言いますかね、
西欧文明、
ヨーロッパのそういう、まあ、考え方、
はい、
基本的な考え方と、まあ、東洋の考え方とか、
はいはいはい、
そういうその基本的な考え方っていうね、はい、そういうことを最初まで提
起
して、はい、いろいろこうおっしゃってるんですが、
はい、
あのその点について僕特にあのコメントありません、
はい、
あのコメントないというのはどういうことかというと、まあ、基本的に賛成
だ
と、
ね、
はい、ただ問題はですね、
はい、
それはそうなんだけれども、ご存知のようにあなた自身もこの中で言ってるようにね、
はい、
やっぱり近代化というものがね、
うん、
あのヨーロッパに乗って始まったと、産業革命、
その
以前なん
だ
よね。そうなるとですね、あのかって東洋でも何らかの近代化があったはずですよね、
うん、
昔にかってね、うん、何千年前に近代化がね、
うん、
でいうところがですね、その東洋の近代化とその西洋の近代化っていうのをね、
はい、
見たときに何が違ったがゆえに、あの西洋の近代化はね、まさに世界を席巻したかというね、
うんうんうん、
で東洋の近代化というのはかって席巻した、
うん、
これはね、僕らのもう経験でやってるからいつもそれを引用するんですけどね、うん、
はい、
やっぱりね、あの少なくとも1700年ぐらい、まあ、1600年ぐらいまでかな、
はい、
あの1600年ぐらいまではね、まあ、もうちょっと前かな、1400年ぐらいまでね、1600年ぐらいまではね、中世ですね、
はい、
世界の GDP に占める東洋は、ね、約 70%、
あ
で西洋はたった 30%
で、ね、
はい、でそれがずっと逆転してですね、
あ
で、まあ、この12第二次世界大戦の
時
に、
ね、ね、
はい、あの西洋といいますか、アメリカを含めた西洋が約 90%、
うん、
たった 10% が東洋という、ね、
はいはいはい、
状況になってしまったと、
うん、
これ GDP で言った場合ね、
うん、
そういうことでそのものすごい逆転現象がこう起きたんですね、
うん、
一体何がそういうことをね、操作したかというね、だからそれについてやっぱりこう我々がこうよく考えないとですね、これからのね、
はい、
日本をどう思っていくかということを考えるときにね、うん、あの単に一般論として東洋と西洋 の、 そのいわゆる価値観が違うとかね、
うん、
あの考え方が違うというだけでね、
うん、
やったにいつまでたってもね、僕は前に進めないなと、
うんうん、
そういう意味でやっぱりあのそういう大きな大転換ですね、
うん、
大きなそのいわゆるすごいシフトがあったわけだけれども、うん、
はい、
一体なぜそのシフトが起こったのかというね、
はいはい、
そこら辺りでやっぱり解明することが読んだ上でね、
はいはい、
一つ重要かなと、
はい、
でまあ、お宅の中にも書いてますが、
うん、
あの科学技術ってことは使ってますよね、
はい、
で科学技術の発展というものをね、でということで言ってるんだけれども、その科学技術の発展というのは東洋にもあったわけでね、
うん、
だから何をもってその科学技術の発展が西洋的なものがこの世界を席巻したかというね、
うんうん、
まあ、こういうことに非常に関心があって、
はいはい、
そこら辺りこうちゃんと説明しないとですね、なかなかこのこういうものをもとにね、
うんうん、
あの西洋と東洋の違いをもとにですね、
うん、
私たちがこの将来を見た場合ね、
うんうん、
じゃあ日本はどういう道をこれから行くべきかということを考えた場合に、単に例えば我々はその日本独自のものに復帰しなきゃいけないとかね、あるいはその東洋的なものを持って入れるとか、あるいは西洋的なものと何か融合させるとかね、何か言っても非常にはっきり分かんなくてですね、
うん、
やっぱりこうはっきり分かる道というものをこう出してこないとですね、うん、
はい、
はい、なかなか将来に対するやはり、うん、我々の道が開けてこないなという感じが
思
っています
。はい、ありがとうございます。はい、はい、小山先生、
私はあの、はい、おそらく私がちょっとまあ読ませていただいてね、気がついた話っていうのは全く一般的な話で、おそらく今広野先生がおっしゃった話にそういうまあ一種のあるあの特定の話の以前の話だろうと思うんですけど、ちょっと気づき、あの、
はい、
感じたことだけ感じたっていうか、
うん、はい、
一つはまずこの10年間ね、うん、ご苦労あのされたんで、非常に大脇さんの努力をまず多とした上でですね、あのまあ、最近あの、まあ、あのこの必要なことはこの批判力プラス構想力だという、まあ、ことを、まあ、言っている偉い先生もいますおられますけども、まあ、そういうことから考えてもね、その10年前に大脇さんが作られたこのグループというのは未来、要するにその両方ちゃんときちっと入っていると少なくとも名前のということでね、まあそういう意味でも大したもんだという、まあ、アプリシエーションをした上で、で、あの、まあ、今後その何らか何かやるとした場合に、
先生これで何か書けない、
した場合にですね、要するにこの 他にも今現在日本に同じようなグループっていうか あれがあるわけないことないわけですよね。
はい、え、すみません。ああ、そうか、どうぞどうぞ、はい、どうぞいいですよ。はい、はい、はい、はい、どうぞ。
この小脇さんご存知の例の国家ビジョングループですか。
うん、ああ、
誰でしたっけ、誰でしたっけ。
何ですか。
メモの紙。
ああ、もういくらでもどうぞ。はい、はい、どうぞ。
ああ、そう
です。どうぞ、どうぞ、まだまだ。はい、いくらでもあります。
はい、どうぞ。あれ誰でしたっけ、国家ビジョングループの。
中西さん。
ご存知の方いらっしゃるかもしれませんけど、まあ、中西さんっていう小脇さんと
一緒にやって
た。本当は同じこのグループにここにおられてもいいような方が別の、はい、国家ビジョンという大きなこうグループを作られて、いろんなことを、まあ、やっておられて、最近ちょっとアプローチがないんでちょっとよくわかんないですけども、少なくとも始められたという、まあ、そういうなんて言いますか、今動いているグループも他にこう大規模なものがあるものですから、このグループでね、なんかこのグループっていうか、まあ、小脇さんが考えた、頭で考えておられる、そういうその新しいことを始めるにあたって、どういうその付加価値があるのかというね、うん、いう要するに他のものとどういうに違うのかと、もし、違うんだと何が違うのかという、そのあたりをまずきちっとやっぱりあれしないと、なんか努力がこうやっても無駄になる危険性があるので、ちょっとその辺が一つ気になることですね。それから、まあ、その仮にその付加価値があるとした場合に、それじゃあその、脇今グループ、まあ、一応脇グループという話、でですね、やるべき一種というのはそのどういう一種なのかということをきちっとやっぱりアデッドバリューということを俯瞰した上でですね、アイデンティファイするということが必要だと思いますし、それからこうそれでこのいくつか その大きな問題があるとして、それじゃあそれを今後このワーキングループとしてどういうふうに組織化していくかという、組織化の話っていうのもやっぱり現実問題として非常に重要だと思うんですよね。まあフォーラムからシンクタンクっていう話この書いてありますけども、やっぱりその今までおそらく過去10年に得られてた以上の組織化っていうのがやっぱり必要なんじゃないかという話、それから今さっき広野先生が言った東洋文化と西洋の東洋文明と西洋文明との話、これは私の感じとしてはやはり両者ってのは一言で言えばやっぱり補完的なものなんだろうという感じで、西洋は全くダメで東洋文明が今後支配すべきだという、まあ、そういうあれじゃないと思いますけど、ちょっとそういうかなりその東洋文明へのシフトが非常に強調されているので、やはりこの両者というのは補完的なものであるという感じ、それから市民の役割の点についてはやっぱりこの、市民こそが、まあ、しなきゃいけないという、それは別に反対じゃないんですけども、やはりこれもやはりその以外のアクターですね、とりわけ、まあ、国家ステートアクターとのやっぱり市民というのはやっぱり本来やっぱり補完的なものではないかという感じを持ったということ、それからこれちょっと最後というかもう一つの点はちょっとこれ微妙な話なんで、あれかもしれないんですけども、やはりいろんなことをやるに私もちょっと別のことで関係ちょっとこうしようとしたときに、非常に日本社会というのは特にこの点センシティブなところがあると思うんですが、要するにこうなんか特定の、ね、宗教団体となんかに、ね、なんか関係あるそういうことってのは非常に嫌がるようなあれがありますよね。だからその辺やっぱり非常に注意してこう、やる必要があると、ちょっとそんなことを一般的に、はい、まず個別問題に入る前に感じたことです。
僕は道端さんどうでしょうか。なんか今までね、ぜひ
私ちょっと紹介。
そうですね。どうぞ自己紹介。
はじめまして、私道端と申します、はい、昭和14年生まれで航空自衛隊に定年まで勤めておりまして、で3年ぐらい前から毎日サンデーという状況になっています。
どんなお名前文字を書いて。
道端、道路の道と畑
畑、
名刺お持ちですよ。
ありがとうございます。
それで、もうだいぶ前に大脇先生とご縁がありまして、フォーラムに参加させていただいたりとしておりまして、道畑と申します。でも、仕事がありませんので、そういう遊びの名所を作っております。
いや、僕のね、いろんなあの文章をね、すごくよく構成、すごい才能を持ってらっしゃるんですね。あの気づかないいろんなね、言い回しとか論旨の一貫性とかね、あのまずは僕が書いたのは 見ていただいて、そしてまたもう一度直して皆さんに発信してるんですよね。助かってます。で、なんか感じられることどうでしょうか。
特にございませんが、はい、そうですか、あの両先生がおっしゃいましたことを、はい、内的に私も大脇先生からメールいただいて、あの内容そのものは承知しておりますよ。あのそれぞれの個々の考え方も含めまして、私も大脇先生のお考えに全くあの異論がないというか、同じだなという気持ちは持っております。でそういうことを前提にいたしまして、今両先生おっしゃいました、あそういう視点というのは必要だなというふうに感じております、うん、はい、以上です、ね。
じゃあ僕はあの先にね、あの申し上げてますと、今あの小山先生のおっしゃったことに答える意味になると思うんですけど、あの話すと長いから、僕はピシッとね、あのポイントだけ申し上げますと、やっぱりあのなぜ私は
3分間ぐらいで、
3分間で止めてくださいね、いらんだらけ、そうあのまず第一点はですね、なぜこんなに僕一生懸命やるのか自分も考えたんですよね。それはですね、第一にね、やっぱり日本からみんな一生懸命考えてる人多い。特に先ほど話してたあの日本商会の回答されたあの中西さんはね、地球市民機構の理事長もして俺やるとかってやってたんだけど、まあプライドは高くて一生懸命やられるのはいいんだけど、やっぱりね、日本から世界を見てね、一生懸命ね、あの やるとかっていう感じなんですよね。これじゃあね、やっぱり限界があって、やっぱり世界から日本を見る。その時に世界の中において日本は何をなすべきなのかっていうね、そう、日本の使命は何なのかって、この時代的な文明的な、僕そこのところの観点があまりもないのでね、これやる意味でも僕は重要だと思ってるんですよね。まあそういう点で僕はその内容的に言えば、まあ先ほど出ているような東西の文明的なね、あのをあの使用した新しい文明を共に生きるような、そういう道をつけるの日本はすごい仲介的に役割ができるんじゃないかとか、あるいは核を持っている、今核エネルギーの問題が起こってるんですけど、大体この核って、
すいません、はい、それでなぜできるかおっしゃってくれませんか。
はい、いいですか。
なぜ仲介的に役割日本ができると
か。ああ、そうか。それはあの結局日本はあの常にあの家族的とか全体的な連帯と僕は言ったんですけど、つながり、この集団としてね、面を常に全体からいつもものを見てるわけですね。ところが西洋の場合はこの全体を置いといて、個そのものを追求して、個を掘り下げる中から核あの素粒子の核エネルギーなんかも取り出しちゃったということで、すごく
要素分解
ってね、要素ね、そういうどんどんこう分解する、そういう側面も必要なんですよね。でそういうものは確かに個人の尊重し自由を尊重しね、そういうようなやっぱりそれぞれをこう大切にするような中からあるんだって、親が子供に教えるとかっていうね、一方的なこれ上から下へっていうのではなくて、やっぱりエデュケーション、エデュケイト、引き出すっていうようなね、ああいうだからやっぱり西洋のね、ああいう伝統の中から僕は科学技術が発達したという感じがするんですが、これが一つと、それから僕はあの日本の使命としてすごく痛感するのは、今の核のね問題でみんな反対して核廃絶なんて言ってるけど、しかしよくよく知ればうちあのこの天体のね、太陽系そのものにてもみんな核融合なんですよね、そのエネルギーっていうのは。それからまた地殻の中のですね、あのマグマの燃えてるに我々の地熱の源泉はやっぱりこれも核融合ですね。それから人体もですね、何マイクロボルトの小さい中でね、これあの原子変換を起こしてね、核融合をやってるっていう問題ね、やっぱりもうこれは宇宙の、ね、一番本質的なエネルギーなんで、この戦争に勝つためにね、もうとにかく安全性は2において勝たないかんっていうね、相手を倒すためのね、核武兵器を作ったわけで、そうでないやっぱりね、本当の平和利用、そのエネルギーを平和利用するには、僕は治水産業から言ってね、いろんな人類の歴史から見て、いずれは宇宙開発を含めてね、人類はそれをコントロールする時代が来るんじゃないかと僕は見てるんですよね。
すいません、なんかそれがね、はい、日本がなぜね、はい、そういうようなね、はい、仲介の役割を果たせるかっていう 質問には答えにならない。
あ、そうですか。あ、分かりました。あ、すみません。あの全体、日本は全体的な、そういうあの家族的な、そういう東洋的伝統を持ちながら、同時に近代において西洋の科学技術を取り入れてね、そしてあのやったから両方個の重要性も分からないでもないと、そういう意味でこと全体の調和という面では和、日本は和って言ってるから、和というのはつながりですよね、結びですよね、すべてをつなごうとするところにね、あの周回する役割があるという意味です。
はい、はい、
それから、はい、どうぞ。はい、
はい、ですね、あのこれも拝見しましたが、はい、やっぱり大きく2つは、はいはい、この総論賛成です、はいはいはい、これをどうやってもっと具体化して議論にするか、ね、はい、人を説得するようなものにならない、うんうん、もう一つは争奪するならば、それを一体どんな具体的なアクションに落としていけるか、うんうん、何らかの形のアクションで議を結ばないとすれば、うんうん、あのだから大脇さんがいつも言ってらっしゃるのは、30年40年前からやってんだとおっしゃる、議論ばっかりしてから、あの結局そう立ち消えになるんですね、うんうんうん、でそれをあの実際の効果を生むような、うん、どんなアクションムーブメントに、うん、あの転換できるかっていうのが一番大きい、うん、全体を一度に回復できないけれども、はい、なんか小さなところから始めて、それが全体というコンテクストの中の一部だということを明瞭に示してやれればいいですね、
はいはい、
でもうちょっとだけ、
はい、どうぞ、はい、
一番大きいのはね、
はい、
東洋と西洋じゃ必ずしもないんです、はい、2つの理由があります、
はいはい、
これは広野先生がおっしゃったように、東洋にも近代化があったかもしれませんが、
はいはい、
その時は何て言ったんでしょう、いつ頃で、近代化という言葉はこれはあの西欧の言葉です、
はい、
そもそもが近代ということで歴史を区切ること自体が根本的に僕は誤りになった、
うんうん
うん、というのは、
はい、
あ、それが一つね、あとまた詳しく、
はい、
でもう一つはですね、
はい、
東洋と西洋じゃないんです。
はい、
人類学者たちは産業文明以前の文化にはものすごい既存なるものがあって、それは東洋西洋を問わずにあったんだということを言いたいんですね。でそれで例えばレヴィストロースのようなものは、あれですね、
未開文明のことですか、
しなくて、あれですよ、未開の思考と文明の思考というのを対立させて、どっちも否定してんじゃないんです
が、
野生の思考がなかったら文明思考は生まれないだろう、
はいはい、
で野生の思考は何も東洋にあるわけではないんですね、
はい、
野生ってことは悪いんですが、これがもう人類の基本だ
ろ
う、それからそういうことを言った人たちはたくさんいましてね、
はい、
ですからひょっとしたら、人類の未来は東洋にもあるけれども西洋の全近代にもあるんだろうと、
うん、
あるいは近代化してなかった、うん、あの東南アジアやあるいはラテンアメリカの中にあるかもしれない、うん、でそれを一体どういうふうに考えるかということが一つね、もっと東洋西洋という単純な対比問題じゃないだろうということですね、うん、
はい、
それからその近代のという言葉の使い方ね、
はい、
あのまあその辺と、それから、近代、あの西洋文明とおっしゃるもののコンテクスト、つまりあれはルネッサンスと宗教改革を通じて準備されて、そして、17世紀の末ぐらいから一つの形を持ってくるんですね。それは特定の一つじゃなかったんですね、うん、いろんなものが重なって一つのコンテクストを作るんです。だから言ってみればそのコンテクストをやっぱり明らかにしておかないと、西欧近代ということで一体何をしちゃうのって必ず人は問うと思うんですよ。それを支えていったもの、それを作り出したものが何か、それを少し列挙してできたら、あれですかね、16世紀17世紀の頃西洋に何があったからこれなの。でもう一つ言いたいのは、これはですね、ある論者はこう言うんです、はい、
ああ
西欧近代の虚構というんです。
ああ、
西欧といっても、
ああ
普通の庶民や農民たちや地方の人たちはそうではなかったかもしれない、うん、都市 あのインテリだけが西欧近代ということを言い立てて、うん、
ああ
その典型となったのが産業文明を担った人たちと科学者なのかもしれない、
うん、
だけど庶民の生活は西欧近代と言われているようなものではなかったかもしれないというんです、
うん、
それは すごいんです。言説を立てて、科学は証拠を出すんです。だからキリスト教伝統的な理信論やキリスト教を拒否しようとしたときに、はっきり申し上げて新しい宗教を作ったんです。だから西欧近代というのは実はある範囲でしか通用しないものです。西欧と呼ばれる中にも西欧近代とは無縁の生活をして、もそれとは別な考え方をしている人たちがたくさんいたんです、我々が西欧近代と言っちゃうときには、それを一種の虚構である、一部の人たちが頭の中で、そしてそれを説得性を持たせながら神格化するようなさまざまな運動があったんだと、しかしそれが西欧の隅々まで浸透したわけでもないし、だから西欧という言い過ぎ言っちゃうのはとってもそれは虚構の話なんだという考え方がフランスあたりから出てるんです、
はい、
ありがとうござい
ました。
今先生おっしゃったね点で非常になんか考えさせられるのはやっぱり僕全く実はない点を考えていて、それは結局先ほどの東洋とか西洋のそういう問題とは別にですね、先生が使っているような原理原則というものをね、ここを考えてみるとですね、なんか私たちとしては基本的にだけ賛成であると、でも具体的なものは全然見えてこないというね、だからそういう意味でその具体性というものに欠けるという点がね、やっぱり大変残念ながら先生の今までのご努力にもかかわらずね、この世の中も変わってこなかったし、またいろんな皆さん方との接触の中で先生が言われていることについて総論的にみんな分かって賛成してもね、やっぱり何か具体的なところに欠けてるから何かそこまでついていけないというね、だから大抵先生がある種の一人歩きをするというね、こういうことが起こったと思うんですよね。だからやっぱり私たちこういう何かものをこう考えるときに、具体的に考えなくちゃいけないんじゃないかと、その具体的なものを一番簡単なものはね、僕はまあ経済やってるからいつも言うんだけど、やっぱり衣食住だと思うんですね。衣食住よね、
生活ですね。
生活なんですね。人間っていうのは例えばみんな生活してるわけであって、ね、その生活の人間っていうのはもちろん意思がある、それから何らかの規制、その社会におけるところの環境がありね、その中でまあ言ってみれば自然環境あるいは社会環境の中でどう自分が生活したらよろしいかというについて自分何をこう考えていく人々がですね、大変な人々がね、でそういう格好で生活してるわけです。それとね、僕やっぱり重要なのはね、人々のそういうまあ一言で言うと、簡単な言葉で言うと庶民ですよね。庶民の生活がどの程度良くなったか良くならなかったかと言った時に、その良くなった良くならなかったというのは、例えば経済的に良くなったけれども、例えばよく最近のね中国で言われるように日常の生活の水準良くなったけど、大変残念なのに、ね、道徳がなくなってしまったというようにね、まあ、
ディヒューマニゼーションというやつ
ですね。一方でその物質的に豊かになっても精神的に貧困化してっていうね、まあ、こういう過程が大抵いろんな社会に見られるんだけど、そういうのを例えば我々が考えるときは西洋においてところの、ね、物質的な豊かさのと道徳の貧困と東洋におけるね、いわゆるその物質的な豊かさの、まあ、上昇とそれから貧困、政治的貧困とどう違うのかとね、なんか同じようなところがあるわけですね。だから決してあまり東洋とは西洋というわけじゃなくて、やっぱりそういうね、もっとそのもっと本当に我々の日常の生活の中がどう変わってたかというときに、私たちが一方では物質文明があって他方では精神文明があります。これはどんな社会も全部あるわけでね、これはそれ大変して言い方ですけども、ある意味で昔言われた未開の社会でもあるしね、それからいわゆる文明と言われるところの社会でもあるしね、そういうことで何かその私たちの中にはその物質文明っていうものがどういう格好でね、発達してきたかっていうことと、それからその過程で精神文明はどう変わってきたかっていうのをね、東洋と文明ともにあるわけだから、あんまりその東洋はこうで西洋はこうだっていう格好で言うよりもね、やっぱりそのじゃあその違いがもしあったとしたらどうか、一緒のところがどうだったのか、なんかそういうね、なんかそういうような意味での科学的な分析っていうのかな、なんかそんなものが必要かなという、
それで、そうですね、科学的かどうかわかんないしね、こういう考え方を広めたのは実は経済学者にも責任があるんですよ、相当これはね。なのでひょっとしたら、昔から言われている東西の対立ではもうなくなってきて、グローバルな時代ですから、もうちょっと別なはい、あれを立ってみた方がいいでしょうね、はい、だから通底するものはもちろんあるんです、はい、で西欧近代が虚構だとすれば、 大脇先生のおっしゃる東洋文明も虚構かもしれない、うんうんうんうん、やっぱりね、これは論者たちが、はい、作り上げたものです、はい、だそれをだからおっしゃるように庶民、うんうん、あ、恐れ入ります、庶民の生活
レベルに果物ちょっと
落としてみたら
福田さん
全く別な視点が流れていくんだろうと思うんですね。
じゃあ、あの、ついでにちょっとね、うんうん、はい、もうちょっと現代的な意味で強調してね、はい、現代的な、うん、現実のね、はいはい、僕が見てきた世界の、ね、状況からしますと、こんなこと言えるんですね、うん、どういうことかというと、あの、僕、国連で働いたでしょ、はい、世界銀行と国際機関でね、うんうん、一番思ったことはね、うん、そういう国連とか国際機関に、ね、代表として来るような方々っていうのはね、先進国も途上国もですね、考えると似てるんですよ。それは違いないよ、お互いに、うん、片は持てるから、片はあの、ね、うん、持たないものがもっとよこせって言ってるだけであってね、うんうん、そういう議論ばっかりやっててね、うん、ところがね、その先進国から来てる連中とその先進国の庶民との関係、それから途上国のそういう連中と庶民との関係を見るとね、やっぱり先進国の方がその関係がね、より密接なんですよ。途上国の方がその関係が薄いんですね。ということは途上国から来てるね、そういういろんな政府のない代表団に来てる連中というのは庶民のことを代表してないんですね。自分たちのことだけを代表してる、
そうそう、
自分のポケットだけを代表してるという意味でもって極端に言うとね。でそれだからこそアフリカであれだけのね、指導者がみんなあのコラプションがひどいというのがそういうことであって、でそれをまあ官僚体制がそれ、まあ、ある意味で支えてるという点でね、自分たちもポケット入れたいからね、そういう意味でね、庶民の利益を代表してないんですね、うん、僕そこ一番の大きな国連でも大きな問題でね、うんうんうんうん、やっぱりそういう意味で考えるとですね、やっぱり僕は今の世界というのは我々東洋とか西洋とか言うけどね、共に一種の虚構が存在するわけでね、うんうんうん、おっしゃる、まあ、言葉を使うとね、うんうんうん、まあそれを僕もうちょっと、まあ、経済学的に言うとね、うんうんうん、格差がね、格差が広い社会、うん、と格差が大きい社会と、うん、格差が少ない社会を見ると、うん、先進国の方が一般的には格差が少ないと、うん、アメリカのような例外の国がありますけどね、うん、途上国の方がですね、やっぱりその経済の発展過程で格差がどんどん拡大する割合が大きいわけ、例えば中国なんか一番いいですね、うん、でそういうことで僕はそういうね、庶民というところにこう焦点を当てて、うん、庶民の生活っていうものをどうやったらね、より良くすることができるかということをね、やっぱり考えるところにこう焦点あってですね、こう議論していきますと具体的にいろんなことができる。例えばあの庶民の生活になると衣食住、うん、それからもう一つは何ですか、教育、うん、それから保険とかね、うん、あのそういうですね、あのそういうところから、あるいはそのコミュニティへの意思決定の参加の問題とかね、ガバナンスって今我々言ってますけど、まあ、そういう庶民っていうものを中心にね、ものをこう捉えていって、庶民をの周りに、庶民が毎日なんて生活の中でどういう状況にあるかというの、あるいはどう改善するかという
のね、
そこらに中心があってですね、先生やりますとね、もっと具体的に言うんですね。だからそのやっぱり具体的に物事をこう考え、具体的なところで論を落としていかないといつまでたっても庶民をついてこないですよね。やっぱりインテリの連中が頭の中で考えるだけであってね、やっぱりインテリ連中は頭の中で考えてるだけだね、これダメなんですよ、やっぱり、うん、やっぱりあの、ね、やっぱり庶民が考えてることがこう自分たちの、ね、中にこう入れてこないとダメですね、う
ん、アクションとしてね、一種のムーブメントとして作ってみないといけないんでしょうね、うん、だから言ってみればね、うんうん、大脇先生のおっしゃる全体性っていうのは、うん、これももう一つの曲を作ろうとしてるのかもしれない、うんうんうん、だとするとその全体性の回復するような基盤って何なんだろう、うんうんうん、これはどこの社会にもいるようなやっぱり庶民の生活、うんうん、生活が一番包括性が高いんです、うんうん、
分かりました。でそこでですね、今僕3つねポイントを、まずはあの先生 の、あの問題提起されて、庶民の問題でね、私はね、一つはですね、あのこのことを思い出すんですよね。今この NHK の月曜日にね、この前先週月曜日にやってたあのスペシャルなんかでもスクークやってたけど、やっぱり官僚性をねすごく取り上げてました。官僚はみ出そうと、はみ出した人、それからはみ出そうとして頑張ってる人とかも NHK はよく取り上げてやってたけど、やはりつくづく思うのは、なぜ官僚性がダメなのか、あるいはまた大企業がね今問題なのか、先ほど の、 あのアフリカのねいろんな特権階級だから、結局自分たちの 特権のこのグループのね利益を守るために結局保守的になって庶民から有利しちゃうということだと思うんですよね。まあそういう点で、あの官僚組織なんかもあそこに入っちまったらもう全部ね生活生涯保障されてねいるし、大企業もそうだと。そうするともうその組織の中のあれをにやるということが大切で、それを超えてやろうとするとみんなあの追い出されてしまうというような状況で、大衆庶民から有利する、ここが一番問題のようなものですね。このことをですね、あのトインビーがね、あの文明の崩壊、あの成長と崩壊でね、一番言ってたのは朝鮮と汚染という概念をやりましたよね。その中で内的プロレタリアと外的プロレタリアと言ったと。すなわち内的プロレタリアとっていうのは、その社会から権益を受けないね、少数の創造的なね、そういうあの知恵を持った人グループ、それから外的プロレタリアとっていうのは、あの既存社会から権益を受けている人たち。結局時代は、結局その内的プロレタリアートがその応戦できるパワーがない場合はね、結局文明はあの自己崩壊するか、あるいはあのなちあの野蛮人というかあの異民族にね、あの侵略されて崩壊するかだったと言ってるわけですよね。それであのなんていうかな、そういう面で結局今の現代においても、先ほどのような面で既存のね、権威を持った国連も大きな組織だから、大きな組織になればなるほど、これもトインビが言ってますけど、あのエゴイズムには2つあると。1つはあの個人的私としてのエゴイズム、それからもう1つは集団としてのエゴイズム、複数のエゴイズムなんだと。問題なのはあの複数のエゴイズムで、自分は集団のためやってるからいいことやってるんだったら、いいことやってると全然罪しかないと。それでいて全体的にはものすごい個人的な あのエゴイズムよりもひどい結果をもたらしてるんだということを言ってるんですよね。まさにこの問題をどうするかということは僕は一つだと思うんですけどね。これが第一点。それからあの先生が飯関先生がおっしゃってくださった何をなすべきかっていう問題なんですけど、私はねこう今まで考えてみててね書きましたけど、やっぱり大きなことではなくて、一人一人が結局身近なところからね、かや先生が小さな親切運動をやったけども、やっぱり小さな中で、まあ、心を込めてやるということは、僕はマリア・テレサのことも書きましたけど、本当にあの人の生涯の歩みは、私はもう一つの小さな親切をねやるだけですと言って、心を込めることが大切なんだと言って、最後には彼女はニューヨークの本部のね、大きななった神のなんとか愛の宣教者協会っていうやつをね解散しちゃうわけですよね。ということは、組織となったらその組織の維持のためにね、なかやってしまって、本当にその貧しい人の心のねあれが焼けないということで、やっぱり原点にあの人は戻ったなと思ったんですよね。そういう面で、あの今の時代に必要なのは、大きな政府や何かやるのもいいんだけど、もう一つ個人個人が近くのところから小さな親切、心を込めた親切をやることがかえって世界を変えることじゃないのかと。でそのことの、僕は今これもまたトインビーのことなんですけど、彼があの高等宗教と低俗宗教というねこう考え方を出して、結局文明が崩壊するのは低俗宗教、あの、ね、高等宗教は形骸化して低俗宗教が流行るからだった。現代における低俗宗教は3つあると。その1つが英雄崇拝、あのかつてのローマ帝国のねあの英雄崇拝のように、まあ、日本でも天皇制なのか復古調ですよね。から2つ目がですね、その今話になっているこの近代化における科学技術によって何でも解決できるというのは現実主義というか、ね、現代科学技術進行。3つ目がですね、今度はあの社会主義のことを言ってまして、現実を全部否定して未来になれば何でも良くなるんだという、あの現実完全否定の未来進行、これが社会主義だの共産主義だと言って、この3つのがね現代における低俗宗教だと彼が言ってるんですよ。あの一歴史家の宗教観という本で言ってますけどね。それでね4つ目にね、自分はあの一番いいねあの対応のあり方は変貌型だと。変貌型っていうのはあの聖書であのイエスがなんか変貌さんでね、あの白い子まで変貌したという、そこから得て自己変革、自分自身が変わること、人間一人一人変わること、これこそね、あの第4のこれからの最も自分はこれが希望あるあの時代、あの時代に対する挑戦、対応のあり方じゃないかとこうやって言ってるんですよね。まあ、そういうことで今あの井崎先生のおっしゃっていた何をなすべきかという面で言うと、やっぱり一人一人が 自己中心性とかね、いろんなものを超えてね、やっぱり他のために生きるようなために人のためによる生きるようなね、和の哲学でやった時には、大和信春先生は今までの五脱人間とかね、あるいはこの今の自由主義社会のような五級人間、お互いに求め合うような、ね、人間からやっぱり五系人間、お互いに相手に尽くして自分ももらうというようなね、こういうお互いに尽くし合うようなそういう人間に変わることだと彼が言ってるんですけども、経済の仕組みから見ても私は何をなすべきか、その結論は身近なところからやっぱり 愛のを込めた小さな親切をねやっていくことで世界が変わるんじゃないかと。大型コンピューターの時代からパソコンを連結して大きなことができるようにそういうように感じるのが一つですけど、今一応それだけをちょっと僕の感じでまたいろいろ言っていただきたいと。
どうぞまた、はい、ご意見ありますか。
ちょっとだけ、ちょっと今の話はちょっとあれですね、はいはいはい、虚構っていう話が先かとか言うんですけど、要するに何が実に何が許可という話、まあ、そのある意味で議論のあるところかと思うんですけど、その虚構という話を、まあ、なんて言いますか、ある意味でこう何ですか、それを一方その上に立ってそういう話が出てこないという、別にそれは虚構っていうことを議論する、それ自体非常に意味があると思うんですけども、最近グローバルパブリックグッズっていう言葉をよく使いますよね。地球公共財で、これはそのグローバルパブリックバイアズに対する、まあ、コンセプトだと思うんですけども、そういうこの従ってその善悪、まあ、善悪っていうかグッズと罰という、そういう地球公共財、グローバルパブリックグッズと、そういうそのなんていうのか、これはまあ比較的ご存じのとおり新しいコンセプトな、まあ、OECD が最初にしゃって取って、うんうん、だんだん広がっていってる概念だと思うんですけども、そういう概念をちょっと持ってくると、その虚構とかなんとかっていう話がをしなくて済むんじゃないかっていう要するにその例えばさっきのから出てるこの庶民の生活の話、要するに庶民の生活がより良いものになるっていうのは、それはもう明らかにグローバルパブリックグッズの一つの、 大きな実践になったかと思うんですけどね。そういうこともあるし、要するにこの何をやるべきかっていう話をする場合に、一つの考え方として、したがってそのこの世界のグローバルパブリックグッズを強化するための一助になるようなことをやって、まあ、これはあまりにも範囲の広い話なんです、うんうん、その中で何やるかってあるんですから別の話なんですけども、うん、このものの考え方として、そういう考え方もあり得るのかなということをちょっと今思った。
何
か、
は
い、いなくなっちゃったから、はい、どうぞ、はい、どうぞ、はい、どうぞ、すいません
。僕は先生の頃ね、ずっと上中下読ませてもらったけどね、先ほどから出てるように、やっぱりその具体性に欠けるという点がね、やっぱりなかなかみんながついてこれないなっていうね、うん、で今の先生のお話、
どうですか、どうですか、小さな親切論みたいな
やつ、いろんなお話聞いてもね、非常に抽象的なんですね、
そうですか、
答えがね、でね、非常に哲学的なんですよね。でね、庶民っていうのはあんまりね、その哲学的なこととか抽象的なことを好まないんですよ。いや本当に、庶民にとってはね、毎日の飯を食えることが重要だから、より美味しいものとか、よりね、快適な生活があるとかね、あるいはその町へ入れても安全であるとかね、まあ、そういうことが庶民にとって重要であってね、あんまりその抽象的なこと、あるいはそのなんていうのかな、哲学的なことってあんまり自分たちにとってちょっと関係ないことだって考えるわけですよね。でそうであるとするとですね、そういう抽象的とか、あるいはその哲学的なものを考える方っていうのはね、だいたい庶民の生活っていうものに自分の目を向けてね、そこから何かこう言っていかないとですね、なかなか庶民はついてくれないなと思うんですね、うん、で確かに哲学とか、あるいはその抽象的なこと、抽象性ってものすごくね、学を受けた人にとってはね、意味があることだし、うん、またね、我々として非常にそれを好むんですよね、うん、なんかフレームワークを作るのは非常にいいもんです、それはね、うん、ところがね、 一般の庶民にとってはね、そんなフレームワークはどうでもいいんですよ。庶民にとって毎日の生活とか自分の仕事とかね、そういうことが重要ね、信用しないとかね、そういうことが重要でね、やっぱりそういうような庶民の最もこう彼らが見てる生活実感っていうのかな、生活実感から言って良くなる、ね、良くなっていく社会だっていうね、そういうことになると庶民安心するんですね。でそういう意味で僕はやっぱりね、そういう点からものをこう起こしていかないとですね、
はあ、
ちょっと先生ののに聞いてくれないなという感じよね。だから、ね、先生はどうしてもね、おっしゃることもね、一般大衆から見ると空回りに見えるんですよ。全ていつも空回りしてるというね、
はい、
ですから自己満足はできるかもしれないけど空回りなんですよ、これはね。でもちょっと強い言葉です
けど、ね、そうですね、ありがとうございます。
大変すみませんでも、だからそういうことでね、できるだけもうちょっと僕たちは具体的なもんでね、はい、こう話をしなくちゃいけない。で具体的なものの話をするとはですね、3つの視点ね、僕は経済やってる
から
です
よ、
ね、そういう経済話ですね、そういうことですね、
はい、
一つはね、庶民の生活を良くするためにはね、
はい、
庶民の生活に必要なものを増やすというですね、
はい、
物を増やす、これ物を増やす、はい、まあ、物というのは2つの意味がある。一つは財、
はい、
ね、グッズですね、
はいはい、
もう一つはサービスというね、
うん、
だからその両方ともこれ我々ものと言ってるんですけどね、
はい、
グーザンサービスという英語で、はい、まあ、グーザンサービスというね、はい、英語で言う、これを増やすこともね、趣味にとっていいんですね、はい、というのは何かというと、増やすとね、自分にとっても増えてくると思うのね、
うん、
で国全体が増えてくる、世界全体が増えてくる、うん、自分の取り分も増えてくるというね、うん、まあ、そういうことでね、庶民から見るとそれがやっぱり非常に、ね、重要なこと、
はいはい、
でね、細かなことをちょっと、まあ、述べますよ。じゃあ、はい、増やすにどうしたらいいかというのは、これまず技術の問題でありますからね。
3つって言われましたよ、今2つはおかしい、
ね、1つが言ってます、今のところ。だからすなわち庶民から見ると増やすことが重要だというね、
うん、
この点、
うんうん、
だから増やすためにどうしたらいいかというのは、これまで別個にします。ちょっとね、僕3分間以内に全部終わりたいと思うからそれから2番目はね、
はい、
庶民が関心になるのはね、やっぱりね、愛し、まあ、俺と同じような仕事をしてる、なんであいつだけなんで所得が高いんだとか、ね、あれあいつのね、俺と同じようなところでやってるの、なんであいつがいい待遇受けてるんだとかね、やっぱり庶民ってね、すぐその点に気にするんですよね。格差の問題ですね。だからやっぱりね、格差っていうものがついてね、庶民から見て、あ、これは納得いく格差であると言うとね、格差、納得いく格差だから面倒ないの。とかね、納得いかない格差があまりに社会に多いわけですよ。でそれはまたいろんな理由があって、これまたちょっと長くなるから話しませんけどね。そういう意味でね、格差がその次の第二の庶民の、で第三の庶民にとってね、大きな課題って何かってね、さっきから僕言ってるね、安全とかね、生命の安全とか、そういう問題です。でこれは物がどんなに増えたらダメなんですよ、生命が安全でない限りはね。あるいはその物が増えたって泥棒がたくさんいて人が殺しちゃうんだったら、これダメなんですね。でそういう意味ではね、やっぱり安全とか安心っていうものはね、庶民にとってものすごく重要なんですね。僕はその3つがね、満足されると庶民ってみんな喜ぶんですよ。増えるということ、物が増える、財産サービスね。2番目ね、格差がね、少なくなるということね、あるいは納得できる格差だったらこの前 OK だということね。それから3番目、安全とか安心ね、そういうこと。でっぽね、でそれをもうちょっと大きな言葉で言うと、世界平和の問題とか、グローバルに言うとね、やってくるわけだって。だけど庶民から見ると、まあグローバルのことを考えるも、まあ、自分のことを考えるわけでね、自分の資源のことを考える、生活のことを考えるわけだから、僕はそのね、3つがね、で経済学というのは実は何に対して答えてきたかというとね、一番目の問題に対して答えてきたんですよ。で僕たちは経済学っていうのは本当にね、アダム・スミス以降ね、いろんなこう見て文献が分かるようにですね、見えざる手から始まりましてね、うんうん、それからこれね、いや、その我々はね、そのものを増やすことに対して、うん、ウェルス・オブ・ネーションズですね、でそういう格好でやってる。ところがね、経済学者が答えなかったのは2番目の問題、格差の問題、うん、でね、今ね、ウェルス・オブ・ネーションズというのはポバティブ・ネーションの言い方を皆さんがするぐらいであってね、あのね、格差の問題ってのはね、本当に経済学者、ね、たちはね、答えてこない。
それをやろうとしたのが社会主義じゃないですか、
結局、ね、いや、だから僕、経済学者のことを言ってね、経済学者は答えてこなかったの、うん、格差の問題を。で、その格差の問題を答えてるのは政治学者なんですよ。うん、政治学者は格差という問題にものすごく敏感でね、で、そういうことで、答えてきた。それからね、安全と安心ということをね、経済学者は全然答えてこなかったの。経済分析入ってこないんですよ、安全とか安心で。 でこれに対してやったのはね、社会学者です、うん、社会学者、社会学者はコミュニティという概念を持ってきてね、そこで安心とか安全というものをね言ってきたと。だからね、そういう意味で僕は経済学者に言うところの財を増やすね、財務サービスを増やすこと、で政治学者が言うね、格差を、ね、ある程度少なくする、あるいはあの納得できる格差とは構わないということね。それから3番目は社会学者が言うところの安心とか安全ね、この3つをね、やっぱり私たちがね、経済学者と政治学者と社会学者、みんなお互いに協力し合って、インテリがね、で協力し合って庶民が望むようなそういうものをね作ってあげるということが重要でね、これはやっぱりインテリの役割だと僕は。インテリっていうのはね、あのマスターベーションじゃいけないわけであってね、自分の中で自己満足じゃいけないわけであって、やっぱりそのインテリの言ってることはやってる、あるいはフレームワーク、その他いろんなものがね、議論そのものがね、庶民の生活に役立つということが重要。すみません、どうもちょっと長くなりました、
ね、いや素晴らしい。
3分以上、
質問、質問、これいいですか。
はい、
はい、あの3つ言われたんですけど、はいはいはい、やっぱりあの、質の問題はどうなんでしょうか。やっぱ本当にこう喜びとかなんとかこういうの、
財務サービスの中に一緒に入ります。
あれ、はい、安全性に入っちゃうんですか。
財務サービスの中に一緒に入ります。
あ、財務サービス、財務サービス、
あの、あの、ものでもね、はい、あの大きいにするとか、はい、小さいにするとか、
それ
からこれみんな質に関係しますよね。
あ、そうです。あ、そういう意味ですか。
ミニアチュアかなんか、うん、これも一つね、うん、はい。だけどこれ全て財務サービスの問題です、ね。
わかりました。はい。
ちょっと一つだけ、小さなコメント。今私はおっしゃったことですね、はい。あの、素晴らしいあれだなと思ったんですけど、庶民って言葉ですけど、まあ、庶民ってのはあの伝統的にはいわゆるこの非常に特権階級っていうのか、それに対して庶民という、まあ、そういうようなニュアンスで使われましたよね。それでその最近のさっきもちょっとおっしゃった通り、もうアメリカは
どうぞ、
アメリカ含め、アメリカ含め言ってみれば 99% が庶民だとすればね、もうその庶民じゃなくという言葉よりむしろ市民って言葉を使える
から、それも構わないです。
その方がなんかこうより、
うん、まあ構いません。これはね、まあ、
国民っていう場合もあるし、なんかね、はい、大衆っていうのは、まあ、それからもう一つご質問ね、
はいはいはい、
先生、あの公正は政治というか、あの格差とかの問題に関するのは政治だと言われましたけど、うん、結局そうすると社あの色の社会主義とか共産主義というのは確かに政治的手段を取ろうとしましたよね。
そうですね。
そういう意味で、うん、で、あの、あの捉えたらいいんですか。
はい、あ、そうですね。
あ、分かりました。はい、あ、
でも先生、やっぱりもう一つね、人間の心理的な満足というのはこれに解消されないし、これだけで保証できないわけだな、うん、だからそういう意味では満足感、幸福感、
うん、そう、喜び、それ、それをちょっと見た。それはでもサービスに先生やり
るんですか。この3つには必ずしも解消できないような気がしてね。もう一つそれは
やっぱり、ね、それ僕ね、あの実はあの考えたことあって、この前の僕はこのブータンに行ったことあるんですよね、
う
んうん、でブータンのね、あのクロスナショナルハピネス
という
の
を、
ね、やってんで、実はあの作業に僕協力して今までやってきたんです、ずっとね、でいろんなインディケーターを作るのをやってきたんですけどね、最終的にあのブータンという幸福とは何かというとね、今言ったこの3つがね、同時に成立する、うん、3つは同時に成立しない幸福じゃないんですよ、うん、だからそれは別個にあるんじゃなくて、このね、そのね、やっぱり物的なものね、財とかサービスという物的なものね、こういう面でのやっぱりエレベーションがあるということね。やっぱり2番目 ね、格差がね、やっぱりあのやはりかなりね、あの我々納得できる格差だったら構わないですよね。
それ分かりますよ。それは
それから3番目は安心安全
度を高めるために必要条件ではあっても、それ自身は十分条件とは言い切れないね。だから経済学者なんか、経済学者、政治学者、社会学者はある意味では社会生活のベーシック、あるいはもうちょっと大げさに言えばこれは人間が生きていく上のセーフティーネットワークを、これを完備することなんでしょう。それは必要条件ではあるけれど、あるいは生活課題の解決ではあるけれども、十分条件ないしは新しい価値創造ということには必ずしも十分じゃないかという感じがしますね。
いや、やっぱり僕はね、具体的な例で言うと、あの先日ね、あの地図帳って僕の郷里のね、町長さんが来てね、やったんですよ、東京で。その時にね、卵がね、それであったんですよ。その卵がね、普通のあんな卵じゃなくてね、その卵だけでね、ご飯つけて食べても本当に美味しいんですよ。で色もね、黄色じゃなくてね、橙色、赤に近い橙色のね、 そういった卵を作って ね
卵かけご飯を食べる、
ね、そうそうそうなんです。それがねってことはあのリンゴでもそうです、果物ね、じゃがいもでもそうですが、本当に農業の原点はね、美味しいものを作るということで、量ではなくて、今なんか経済的に量でやろうとしてるでしょ、そうじゃなくてあのやっぱり安くてもいいんだけど高くてもいいから本当に美味しいもの、
こう喜びあるもの、量必要なんですよ。あの両方一緒なんでかっていうと、経済者からするとね、量が少ないと価格が高くなるんですよ、需要供給の関係で。やっぱり量も必要なんですよ。で量も必要で質も必要、共に必要なんですね。
じゃあ先生のものっていうのはとにかく量も質も、そうそう、いやそう
ね、で僕あの先生ちょっとねあのお伺いしたいんだけど、まあこれはね、まあ、言ってみれば必要条件だと。だから十分条件って別個にあるだろうという、その十分条件っていうのは先生から考えるとどんなような、
同じ質問、
人間関係でしょう、
人間関係、
人間関係、さっきからおっしゃってるけど、その例えばね、一人の人間がパラダイム転換して悟り開くんじゃなくて、人間っていうのはチームなんです、あるいは集団なんです、
だから連帯関係性ね、
まあ、あのさっきのことは関係性ってのはいけません、なぜなら関係性というのはその言葉の意味する範囲はすでに出来上がった、できている関係の話をしています、うんうん、ところが生きていくということは絶えざる関係作りなんです、うん、
関係作り、
ネットワーキングですから、現在から未来にかけていつも作っていく、そしてできてしまったらその関係で持続するとは限りません、うんうんうん、だから人間というのは絶えざる、ね、ですね、関係の作り替えをしながら生きていくのである、
うんうん、まあ、人間人の間で書くみたいに関係の中に、うん、
存在するす、
そこで先生一つ質問いいですか、うん、今日の間マズローがねすごく自己実現って言ってたでしょ、うん、彼は晩年になんかね、あの友達が死ぬことにしてすごくね、もっとこれからの 超事故ということ言ってるとか言ってる人いるんだけど、マズロー のあれどうなんですか、やっぱり人間間の関係性、すなわち人間の幸福に最も関係あるのは個人のねだけじゃなくて人とのつながりね、すごくこの特に最も近い人が亡くなったりすると一番打撃するわけでしょ、その辺のところは
どう、あれはね、あの彼自身があの亡くなる頃にはもう人間の欲望なんてピラミッド型にあの整理することなんかできない、うん、
と言ってんですか、
そうですよ、それで例えば最後は自己実現だとしても、うんうんうん、その前に例えば貴族の意識なんてのあると、
そうそうそう、あるんです、
これは絶えず作り変えられるんです、うん、ですから一番上で安全っていうのと、うん、生存を脅かされるという意味での安全とは違ってくるんですね、うんうんうん、だからそうすると、うん、そもそも人間の欲求を5つに分けて、うんうん、それが早らきからな構造を取ってるなんて物事の単循環すぎない、うん、絶えず循環しながら関わり合って、
うん、ダイナミックにね、
でその、 あのピラミッドは崩れていくんです、うんうん、それをしかも彼の考え方の背後には何つっても進歩士官があり、人間はより良きものに到達するんだっていうあの非常にこう価値観とあれとがあるんですね、だそれをあの取り入れて具体的なあれですよ、測定に持ち込んだのはあのスタンフォードリサーチインスティチュートのグループです、でこの人たちはピラミッドではないと言い始めたんです、
それ人間の欲望のあれ
が、欲望の測定を国際比較としてやって測定していったんです、はいはいはいはい、なるほど、そうするとその結果はそんな風にうまくいってない、うん、つまりある下の段階の欲求が満足されて初めて次の欲求を求めるようにいくんだ、そういう具合じゃないんですね、
あ、なるほど、
だからそういうのがあのいくつもこう重なり合ってる姿、そして最近では余計それはもうほとんどプロセスで、で、あの不安とか安全を求める気持ちはどの段階にも出てくるんです。
そうだね、そうだね。
ちょっとあの今おっしゃったことに対してちょっと質問というかコメントみたいな小さなつまらないですけど、
すみません、お茶もう一杯
いただきます。どんどんお茶。先生、
この
福田さん、お茶を。
人の幸福幸せ。
ありがとうございます。
本当の意味の幸福幸せっていうのはおそらく個人差があるんじゃないかと。それもちろんおっしゃる通り人間関係がいいっていう悪いよりはいいに越したことないんですけども、必ずしもそれだけではないかもしれない、要するに人によってはね、例えば宗教的、非常に宗教的な人
である、じゃあ先生ね、はい、こういうふうに書いたらどうでしょう対話の相手がいなければ人間はあのちっとも幸福ではない、進歩ではない、そうするとおっしゃるのは自分で、つまり他者との対話なんです、うんうん、 で自分で一生懸命やる人っていうのは自分自身の中に他者を作って自分の中で対話してるんです、うんうんうん、この対話なしには一体人間ってどうやって生きるんでしょうか、はいはい
おっしゃる通り非常にこれ哲学的な話なんで、あのおそらくゆっくり
近代個人主義の中ではね、あのそれから日本の思想説なんてみんなあれはね、自分の中に他者を作り出すんですよ。で他者との対話が自分を伸ばしていけるんだよ。だってこう言葉がなしに、対話なしに何ができます
ね。あの自分の中に作るとおっしゃったんで、もうそれカバーされるかと思うんですけども、例えば非常にその 神との対話、ね、うん、そういうものをね、心に持つ人も結構多いでしょうし、あるいは本当にその旧式教的に言えば神ってのは別に今自分の中に同時にもちろんその存在するものなわけですから、そういう対話、そういうふうに考えると、その幸せというのはやっぱりある意味でこの非常に幸せとはこれだということをあのきちっと定義するというのは難しい話なのか、
難しいです ね、
だとすればね、すれば一つ そのあれとしては、その人の幸せ をその英語で言えば飲酒はするための必要条件はこの3つであると、さっき言ったそういう表現すれば一番いいんじゃないでしょうか。
ただし今おっしゃったと幸せ幸福というものは中身は何かという、近づく旅ごとに逃げ水のように先に行ってしまうものです、
それをね先生ね、あのニューヨークにいた、ね、心理学者でね、臨床心理学者が実験的データを、ね、幸福感というのをやったんですよ。それのね、あの人の統計によるとですね、人間の幸福感はあの今先生がおっしゃるようにね、最も近い関係 の親密性という表現でね、インティマシーという表現してましたけど、それが 60% で、ね、幸福に影響するのね。それからあの 30% がね、あの達成感、すなわちあのアチーブメントね、これが達成感、これが 30%、 あの仕事とかなんか達成、もう一つの 10% が、ね、内面的なピースだった、あのピースだとこう言ってんですよ。まあ、そういう面で言うと、いかにね、この今井関先生がおっしゃるように人間関係っていうものがね、人間の幸福にねものすごく影響を与えるかということね、すごく。
ただその何十パーセントって言われるとこれ久山先生もね、多分それこそねあれなんですよ、達成したことによってね、それで満足感を持つ人もいるんです、
うん、そうそう。
だから僕なんか自分の生き方を見てると、達成した途端に別なものがで求めるんであって、達成っていうのは実はねプロセスの一つの過ぎないんですよ。達成で満足したらそれで実は終わりじゃないですか。そうですね、
あの本当にね、あの今の話全く僕同感でね、あの人間っていうのはね、何か例えばあの個人のねレベルで考えても、それから国のレベルで考え、地域社会のレベルで考えてもね、何らかの、まあ、今我々国連なんかもそうですけどね、ターゲットを設けるわけですね。でターゲットを達成しようとする、達成しようとしてね、ある程度達成する方向に行くんで、次にまた高い達成ね、ターゲットを設けるんですよね。でターゲットをどんどんこう、そこが一つ、それからもう一つはね、ターゲットをね達成するね過程でね、マイナスが出てくるんですね。負の現象、僕ら経済学者は社会的コスト、ね、ソーシャルコストだけどね、負の現象ができてくる。例えば経済を発展させようと、成長率何パーセント成長させようとすると、その過程で、ね、環境破壊とかね、それも生まれてくるわけです。あるいは人間の生命のストレスとかね、でそういうことでね、負が生まれてくる。だから一方では あるものを達成しようとすると、ね、どんどん上上げていくんだ、ターゲットをね。他方ではね、負が生まれてくるんです。今度負に対してどうしたらいいかということをね、考えざるを得ないですね、人間の我々の生活で。庶民はね、その負を一番、やっぱり負あれを受けるんですよ。
この中のあのは何者かの増大と同時に何者かの削減ないしは減少ってやつね、
そうそう出てくるんですね。
それからもう一つね、僕は最近の日本の ビジネスマンに言いたいことがあるんです。それはね、目標を達成するために来年度は 2% の売上を高めよう、そして我が社が一丸となってみんなで頑張ろうって、本当にこういうのはバカだとしか言わない。もしかして部下たちに自由にやらせてみたら、ひょっとしたら来年は10倍になってたりするかもしれない。それはインターネットビジネスではそれが起こってるわけです。そうすると予定し目標を立てることによってそれ以上に動いていくことを阻止してるわけです。ところがいろんなものを組み合いながら 新しいもの、それイノベーションってそれなんですね。でそれを我々は創発というんです、うん、そうしたらつまり参加しているものみんなにとって自分のものではないにもかかわらず、関わり合いの中からみんなが期待しない予想外のものが生まれることは人間現象の中でいくらでもあるんです、うん、本当はこいつをイノベーションというのかもしれない、うんね、それは今もしどこで起こっているかというと、ものづくりの世界では全く起こってないんです。だから停滞なんです。それでいってインターネットビジネスの中では次から次と生まれているんです、うん、スティーブ・ジョブがまさにそうだった、うん、だって自分の今までやってきたことを否定しながら別のものを作るんですから、うん、でそういうのはだから売上何パーセント、日本の企業は自分の製品をダメにしてしまって新しい可能性を開くようなビジネスをしてるんじゃありませんね。すでに持っているものをもっと売上を上げるにはどうするかって言うんだから、ね、何も変わりはしませんよ、うん、あ、そう、だからそうすると創発現象みたいなものを生み出すというのは目標達成を外れたところに、広野先生はどっちかっていうとマイナスが出るとおっしゃって、そうじゃない、それマイナスじゃないかもしれない、瞬間的マイナスな次の時点におけるとんでもない発見かもしれない。そして発見をした時の人間の幸福感、素晴らしさっていうのは目標達成なんて全然もう及びもつかないものですよ。
まあ、ただね、先生もご存知のように、僕は1960年代からね、まあ、環境問題やってるんですね。でやっぱりね、本当に家庭でね、環境破壊されていましたよね、実際ね。だから経済は発展したけど他方では環境破壊されて事実であって、これは事実よね。いろんなところで発生して、日本のね、痛々病とか、いろんな四日市の喘息とかね、いろんなことがあって、やっぱりこれは事実だから、やっぱりそれに対していっぱい我々は庶民がガンガン、まあ、言って、いわゆる日本政府も環境庁を作り、ね、そういう格好で環境対策をやるようになってきたわけですね。だから昔大ぐらいそれやってる頃は共産党員と言われましたよね、やるそのことをやると、だから今誰も環境やってて共産党言わないですよね、ということはそれで人間の価値観がこう変わってくるんですね。
そうですね、
おっしゃるように。だから僕やっぱり重要なことはね、何かってね、価値観は変わってくんだということでですね、全ては変わるんだというね、このね考え方ものすごく重要ですね。あんまり固定的なものを考えないとやっぱり変わるということはね、変化だけが変化しないというか、誰か言ったりとかで、
ちょっと先に戻るのか、
戻らないこともあるのかもしれないけど、
お伺いしたいことあるんですけど、いいですか。
変化だけが変化しない、誰か哲学者言いましたよね。
言いますよ。
どの哲学者で言ったの？変化だけが変化しないと。なんかそういうこと言った哲学者
ですよね。それは言ったんですよ、うん、唯一の真理は、真理は絶対にないということだとかね、うん、そういう逆説的な言い方
だ。今ですね、人間っていうのはね、うん、あるんだけど、人の間で書きますよね、関係性、うん、そのところで西洋の場合ですね、僕は気がついたんだけど、アマンとかね、人間って言った場合ね、アマンか、あるいはマンかとかね、ウィメンとかね、そらく単数のか複数で言えますよね。ヒューマンビーングズって、まあ、ヒューマンレースという表現もあるんだけど、ほとんど大体この集まりが、集団だっていう感じですよね。ところが私たちは家族なんかでも、結局お父さんとかお母さんとかお姉ちゃんとか、家族の役割というか関係性というか、全体のね、家族という中の役割をで大体呼びますよね。
それは日本だけじゃありません、ね、
そうですか。
南ヨーロッパなんてみんなそうで、
南ヨーロッパ
びっくりするのは ね、イタリアなんか行くと、夕食してるのはもうファミリー、
そうです、ファミリーだけです。
これはもうそれが、そのファミリーがあのあれですよ、10人とか10何人かのグループなんですよ。
そうした場合に、だから結局アメリカ、
伝
統的なものはヨーロッパの方には残ってるけども、アメリカっていうのはやっぱりこの独立も西洋の今までの伝統から切ってね、この独立からして自分たちが作った国家という形でやって、プロテスタントが強いですからね、まあ、そういう意味でやっぱりアメリカ社会というのは、お父さんでも太郎とかね、いろんな個人の名前で言いますよね、平気でね。でまだそれが親しみがあるようなもんで、なんだけど、やっぱりその辺のところはやっぱりアメリカ文明というものが一番ね、
特別
ですよね。
あれは18、17世紀に作ったものなんです、ね、作った社会、
そう、人口社会
ですよね。あらゆるものを作り変えたんです
よ。そうですよね、恥ずかさんです。
だってか、ですから人間関係もみんなバラしちゃった
ね。そうですよ、それが影響してるん
ですよ。西洋近代のある部分がアメリカという全く別天地で初めて実現したと考えるしかないでしょう ね、
アメリカには中世がないって言ってますよ、
中世も古代もないんでね。
そして結局、うん、基礎精神が、うん、
僕が今抱えたみたいにね、結局アメリカというのはあのすごくね、我主に我ありとかね、とにかく個人というもので、個人を主張するということは、父母が父母とかね、先祖の生命のつながりをね、忘れてるからとであって、やっぱり生命性というものの根源はね、やっぱりつながりを一番大切にすべきじゃないですかね。そのことをね、僕は高山健一先生がね、亡くなる前にね、僕とパッタリやったらね、僕はあの大脇という名前使ってたからね、なんで大脇ってね、他のこういうの使わねえんだと言ってね、やっぱり先祖ね、あの大切しなきゃダメだ、生命のつながりだから今の文明はダメだってこうおっしゃったんですよね。まさに今の結局個人主義の文明っていうのは、あの命のつながりを忘れたね、本当切り花文明のような感じするんですけど、
ね、いやでもね、それをおっしゃると難しい問題が出るんですよ。つまりそういう宇治育ちと、うん、真っ当なファミリーを持たないものは一体どうなの。それを強調なさればなさるほど、それは非差別ものになるんですね、うん、従って一番大事なことは、うん、ファミリーを大事になさってもいい、うん、しかしそのファミリーもアナロジーとして、従来は血のつながりもないものをファミリーとして受けられるかどうかということ、うんうん、それがないともう分断主義なんです、うん、別に階層ではない、この縦の分断なんです、
う
ん、
あ、それそれでね、うん、僕はね、あのアメリカで勉強したけど、あの、うん、結局中国はね、中国とかいう韓国なんかは血族なんですよね、うん、日本の場合はね、疑似プシド、ね、あのファミリア、すなわち疑似家族なんですよね、うん、でアメリカはクラブでしょ、うん、この方法に書いた一人ですよ、うん、あの、うん、まさにね、うん、あの一番あのフリーでね、目的さえあればね、あ、会えばな、どんな結束なんて関係なくて、アメリカはすごく自由な、そういう面ではね、出るのも自由、入るのも自由、一番あの高速の緩いね、クラブっていうのはそうなんですね。ところが日本の家元制度とかいろんなね、あのものは結局一つの疑似家族ですからね、天皇制を含めてね、まあ、あのちょうど中間ですよね、
うん、そうだすればね、はい、ヨーロッパのいくつかの国のように人口が1000万前後なんて社会にならなくちゃダメ、1億3000万ってそんなことできるはずはない、うんあうん、だから僕は日本はなんだかんだ言ったって、うん、日本的良さを守るためにはもう人口が7、8000万にならないとダメです。
あ、そうですか。
ですから少子化大賛成なん
です。そうですか、
そうです、少子化と高齢化って別な話なの、なんでくっつけて話します
か。糸川先生はね、5000万ね、あの海外移民ね、説と言ってね、5000万人がちょうどいいとかしてね、ああで、だからもう最初からね、あの小学校の頃からね、海外組とね、国内組と分けてね、やったら世界のためにもなるし、日本にとってもいいんだというようなこと
を、ね、ちょっとすみません、話で急に飛んじゃってるからね、はいはいはい、それは何かっていうと、はい、例えば日本が今1億2000万がね、はい、すぐ明日5000万にすぐできませんよね。
できない。
それは非現実的な話なんです、これはね。
いや、
そ
ういう50年経つと8000万にな
るんですから、ね、それはね、それも非現実的な話、実はその時移民が起きてるかもしれないから、全然ならないんですよ。だからそういう意味でね、あまり非現実的なことは、やっぱり生活、市民、先の庶民の生活、市民の生活、そこで話を持ち込みましょう。そうしないとね、はい、それを大きなこと言って、そういうの5000万が幸せとか、うん、どうでもいいことですよ、にとっては。僕はやっぱりそういうね、あんまりね、あの庶民に関係ない話をするとね、インテリの、ね、マスターベーションよ、これ全て。インテリマスターベーション、僕大嫌いなんですよ。
やっぱりただ先生言ってもいいのはね、今の話とつなげると、庶民の生活にはいろんなパターンの結合体がある。
そうそうそう、
ファミリーもあるでしょ、
そうです、
クラブもあるし。
そうそうそう、
だってそれを言うとね、結婚しないもの、子供を持たないもの、何度も結婚するもの、養子や何かを取って疑似家族を、いろんなパターンが今あるのに、従来のファミリーの考え方を強調なさると、とてもじゃないけれども当てはまる範囲が小さくなる。いろんな形の人間の連合体のパターンを認めていかないといけません。
でね、嬉しいことは何かという、庶民の立場が考えてもね、やっぱりね、あの一般の庶民というのは小さなことに幸せを感じるんですよね、うん、例えばね、今ここに住んでるでしょ、うん、ところがね、やっぱり遠く行ったら違う文化があるなと。あそこにはね、食事も違うし、それからいわゆる背景ね、あの景色、これも違うとかね、あるいはその庶民の感情っていうのかな、うん、も違うな、お祭りも違うなってことでね、そういうことで見に行くんですよね、うん、旅行するってそういうことなんですよね。そういうことで庶民っていうのはね、あるいは市民っていうのはね、非常に小さな幸せでいいんですよ。でそういうものが実現することが重要なんですね。 それを拒否することはね、例えば中国のようにね、移動しちゃいけないとかって言うと、これも国が法律までそれを作る、これは全く庶民の感じに反することであってね、僕やっぱりそういう意味で庶民に関する反することはね、必ずやね、サインを崩壊すると思う。でそういう意味でね、何が一番重要かって多様性なんですね。やっぱり多様性を尊重するということね、意見の多様性、だから地域の多様性ね、文化の多様性、あるいは食事の多様性、すべての多様性をね、言葉の多様性ね、方言はダメというバカなこと言っちゃう、方言は素晴らしいんですよね。そういうね、多様性を尊重するっていうね、そういう社会にだんだんと今少しずつ変わってきたなと思います、昔に比べると。だからやっぱりだんだんだんだんとね、変わってきた。だからグローバリゼーションといわれ、今言われてるけど、経済のグローバリゼーションとかね、いろいろ言われてるけれどもね、それはやっぱり一種の文化のグローバリゼーションと言いますかね、あのよくやるじゃないですか、あのどこ行ってもね、あのマクドナルドがあるとか、なんていう格好でね、そういう格好で経済のグローバル化がね、どうも違った意味のブローカーもこうグローバル化をもたらしてるんだけど、それに対する反発はね、結構今世界に、ね、起きてるんですよ、ほぼでね。でそのローカリゼーションという答えで言うようにね、やっぱりグローバリゼーションに対してローカリゼーション
という ね、
それは同時に働くんですね。だからそういうね、僕はやっぱりそこが素晴らしいと思うんですよね。だから僕は将来に対してあんまり悲観的じゃないです、人間の世界。僕は非常に、ね、楽観的です。
あの同調しますが、ちょっと先生のものの言い方にちょっと危ないと思うのは、これ福山先生が感じたことじゃないかな、庶民って先生がおっしゃるときには、自分は庶民じゃないところからね、やや上からの目線で庶民というものを外に存在する、なんで自分が庶民の中の一つだと思わないんだろう。
いや僕は庶民と考えてるから、
ね、いやいやいや、だから庶民って言葉を使わなくてもいいでしょ、それはもう。
でも庶民っていう言葉は非常にいい言葉ですね、僕は。
あ、
僕は庶民って息子は市民でいいんですよ。
いや市民、
市民と市民はね、だけど市という書いてない、市
や危うさを感じたんじゃない、
市というのは困りますね、
うん、
まあ、そういうこと市じゃないんですよね、庶民というのはね、田舎も入るんです全部、市民
というのは、ね、もちろんそういう意
味、市民というどうして市がでしょ、日本の
市が日本はいけないんです、
ね、だから市民というのは、ね、ま、町になっちゃうんですね。だから僕は人間あらゆるところに住んでるわけだって、うん、どこに住んでるか
だと、あのなんか、なんか、あのフェローシティズンズでやりますよね、
う
ん、
そうそう、
あの時はあれは国民という意味ですか。
いや選挙民ですよ、
うん、選挙
民
その時その時に選挙違うんじゃないですか。いやフェローシティズンズ違いますよ、それぞれのね、それぞれのことはね、まあ、いずれにしろね、僕はそんな意味で、うん、あの思うのは、ぜひそういう格好でね、あの、まあ、僕はあの大脇さんのね、いろいろ書いたものを読んだり、それから話をしたりしてて、やっぱりあの今言ったように、そこにこう大脇さんを持ってくるとね、もっとね大脇さんのね考え方が生きてくると思うし、それから同時に皆さん方からサポートされるしね、
説得力が
出ますね、本当ね。
その
あまりにも抽象的、哲学的で、
その具体的なっていうのは、僕さっき言ったような小さな親切運動みたいなことはダメですか。
だから小さな誰とやるの、これはあの一人でやるわけじゃない、
誰がみんなでね、
だったらそれをどういうふうに広げたら、それを語り合う、
そう
ところが面白いんです。例えば大脇さんのような立場に立ってる人が小さな親切をやると、受けた方は余計なお世話だったりするんです。
あ、
ね、だからそれは話し合って、うん、話し合って何が求められているのか、うん、で言葉の書き方だって違ってくるんですよ、
う
ん、
そうですね。
ところがみんなね、企業は勝手なの、あの生活者消費者を満足させるためにうちはこうしてんだ、それみんな余計なお世話でずれてんですよ、うん、だから大脇さんの立場から小さな親切ということが本当なのかどうかは一緒になって確かめていくしかないの、それはもう、う
ん、あるいはあの美しい日本作りとかってやりましたよね、うん、な平沼先生がね、庶民の目線でやるんだとか言ってね、すごくやってらっしゃったけど、どうあれなの、どうなんですか。
かあれは虚構 の庶民の目でしょう、それは。
なんですか。
その本当に庶民の目を持つってことは実は難しいこと。
それからね、あのちょっとまた問題提起ね、はい、したいんですけど、それは何かというと、あの僕たちやっぱり人間はね、
はい、
あの大抵誰しもそうだと思ったら言うか言わないだけであってね、うん、ある人は言うし、ある人は言わない、うん、何かと言う人はね、ある人は教育を受けた人、うん、言わない人は教育はあまり、ね、受けない人だから、あの言葉の選択ができないから言わないだけであって、実際には頭の中で考えてるね。それはどういうことかというとね、単にその物質的に豊かになるということだけじゃダメなんですよ、やっぱりね。やっぱりね、あのさっきから言ってるようにね、やっぱりより我々がね、あ、例えば自分の妻との隣近所ともね、あるいは友人ともね、あるいは地域社会ともって格好でね、そういう中でね、やっぱり僕たちがね、 本当にあいいなこういう生活はいいなっていうそういうね生活をみんな求めてると思うんですよね。でそれはね単に物質的にだけじゃなくてやっぱりそこにはね何回もあなたが言ってるようなね絆とかねそういうお互いの、まあ、言ってみれば僕ら、まあ、吉祥寺でねやったのは武蔵野でやってるようにできるだけその廊下のコミュニティの方とお互い話し合ってねより良いものをやっていこうじゃないサービスを提供しようじゃないかと言ってるそうすると何が起こってくるかというとねサービスを提供するっていうことは例えば町が武蔵野市がサービスを提供するっていうことはねその武蔵野市はねそのサービスを提供するのにお金が必要なんですよね。でそのお金が必要ってことはそのお金を誰が出すかって本来はやっぱ武蔵野市民がね自分たちの生活を良くするためにあの生活というのは必ずしも物質的な意味ではない生活ですね。
ね、
やっぱり市民がお金を出さなくちゃいけないということはね何が必要かってやっぱりね自分の生活以上にね自分の現在の生活のニーズ以外にねアルファプラスアルファがないとねダメなんですよ。すなわち、ね、自分たち自身は何か自分の生活以上の何かを生み出さないとねあのできない。それが税金という格好になることが好ましいんですけどね。僕はそういう、ね、意味であのよりたくさんの、ね、財とかサービスを作るというのはそこがあるんですね。すなわちね自分たちの生活が満足すればいいというんじゃなくて自分たちの生活を満足させるためにはよりもうちょっと何か作らないとねあの今度社会的なサービスが提供できない。例えばあのうちの町ですとより貧しい人に対してね低所得者の住宅を提供するとかあるいはそのいわゆるお互いにする困っている方に対してねいろんな何らかのアシスタンスをするとかねこういうのはやっぱりねやっぱり税金というものから出さざるを得ないですね。だから僕そういう意味でね個々人がお隣のためにあるいはその友達のためにあるいは地域社会のためないかでボランタリングをすることこれは困らないいいですよ、うん、いいけれどもねそれだけに頼るんじゃなくてやっぱり何らかの格好でね社会的なシステムが出来上がってやっぱりそういう例えば税金というシステムが出来上がってねそれを生み出していかなくちゃそれを生み出すためには人々がね自分のニーズに従って俺はこれだけやればいいと思うんじゃなくてもうちょっと一歩こう上ねやってもらわないと出てこないその付加価値が僕やっぱりそういうねことを埋めるような社会ねそういうことはね非常に自然に埋めるような社会がねいいなと思ってるの
やっぱり思いやり社会とか麗しい社会とかそんなもんですか
だけじゃなくて今言ったように付加価値を高める社会付加価値、うんうん、やっぱり付加価値を高めないとダメですね。
そういうのは、ね、先生ね、うん、ナショナルレベルじゃないんじゃないかなやっぱりローカルなレベルで
そう
コミュニティをどうやって進んでいくかってことですね。
そうですよね。そうですね、うん、やっぱりそういう点がねものすごく重要でねで何か僕よく分かんないけどね今回の東北の大震災ね、うん、あれいつもちょっと考えてるところがあってそれは何か僕が、ね、この前法政大学でやった時ねそういう講演したんだけどね何やってたかっていうとね結局ねその原発を呼び込むために政府はね原発に対して特別の交付金を出すとそれとね地方自治体はですねその全貧乏なもんですからねもうお金がないもんだからその交付金目当てにねやっぱり原発を受け入れたと、ね、だから原発を入れたのに受け入れたいから受け入れたんじゃなくてそのお金を目当てに受け入れたというねというのはお金を目当てにということは彼らにね付加価値を生むだけの力がないからそういう交付金をもらってねそれでもってみんなに付加価値を与えるというそういうやり方を取ったんですね。で僕やっぱりねそれがやっぱりある意味で不幸せの大きな、ね、原点だと。だからもっと自分たちで、ね、価値を生み出すような付加価値を生み出すようなで僕はそのことをサステナブルコミュニティというねあるいは持続可能なコミュニティという言い方で、まあ、使って、まあ、今世界的にほぼ講演してるんですけどねやっぱりそういう持続可能な、ね、コミュニティ作りねそれをねやっぱりちゃんとやっていかないとですねいつまでも政府にどっかを頼りにするとかあれ途上国の場合先進国に頼りにするとかこれダメなんでねやっぱり自分たちでもってそういうようなね社会を作っていくっていうことねこれがものすごく重要になったんでそのためのそういうために付加価値を生まなくちゃいけないでその付加価値を生むためにどうしたらいいかっていうことでさっきの財務サービスね、まあ、これをじゃあどうやって作っていくかっていう、まあ、次の課題なんですけどね
その前にやっぱりなんかその、はい、単に付加価値ものを増やすってだけじゃなくて前にその自然との共生も分かりつつとかなんかそういうなんか分かる言葉はなんか必要なんじゃないですか。
あのさっき言った持続可能なね、はいはい、あのコミュニティ作りってそういうことなんですね。あの持続可能なっていうのは経済的にもそれから社会的にも環境的にもそれから僕は文化的にもって言ってるけど4ついるんだけどね、まあ、その持続可能っていうのはその4つの考えみたいなね言ってるんですけどね、うん、だからそういう意味でねなんかその持続可能なね社会をね作るということをこれを原点にしていくとね まあ、先ほどまた庶民庶民ってことは嫌いなようだけど、まあ、僕いいこと僕はいいことだと思ってるから庶民使うんだけどね、自分自身庶民と考えてるから、だからそういう意味でね、あの庶民にとってやっぱり持続可能なねコミュニティを作るっていうことはね、決して庶民から見てね誰も反対しないと思うの。どうなんですか。
あの僕はこうこれまでね10年間やって、まあこうなんでね、あのいろんな面でも行き詰まったんだけど、同時にまたああいう来てくれって言うから、まあね少しはそういう場合はねもらって、自分なりのね、まあ、あのこれからどうするかということを検討しようと思ってるんですけど、何か参考になることございますか。先ほどのように僕もまだ具体的にね皆が共感できるようなそういう庶民的なねそういうことは何なのか探さなきゃいけないと思うんですけどね。
大脇先生はね、
はい、
勉強のしすぎ、
ああ、
でだからここに書いてあることでも自分の言葉じゃなくて、いつも引用だもん。
ああそうか、分かりました。
だからもっと自分の言葉で語れば普通の人にも分かるけれど、
ああそうですか、
あすごい勉強してるって分かる。
そうそうそうね、
それじゃあそれじゃあね先生庶民は納得しない、
都民民がどう言ったかとか誰がどう言ったって、ね、庶民とって関係ないことじゃない
ですか。庶民なんてその多分大木さんその日野先生が言ってる庶民のねちょっと上にいるじゃないですか。そういう
そうだねっていうのはね、僕はだって
だからある意味でね、あなた自己否定しないとダメですよ。
あそうかね、
自己否定、うん、やっぱりゼロから失敗したらどうですか。
いやそもそもがあのね
だからそのためにだからこう言ってだれば、うん、サインこ
う言って、うん、いやなんつってもあれなんですよ、やっぱり虚構の世界をお作りになってるの自分。
あそうそうそうそう、はい、はい、うん、
これそれを抜けるには
ただ、ね、ちょっと面白いのはね、
はい、
日野先生は昔マルケをやりになった。
私、うん、そう私やりました。
そうだ、
ね、分かりました。
もうね近景をやった人はもう違う、もう方法論的個人主義に密着して、うん、自由主義で、だから経済という閉塞した一つのシステムの中での発想しかできない。
ああ、それダメだね。
ところがマルケをやった人はいつもそういう経済を、うん、いわば外側から見ながら批判してきたんです、うんうん、だからあの従来の産業体制から起こったものに対する感度がすごくいいんです、うんうん、最近の環境経済学をやってる人の隣の部分がマルケの人です。
京都大学一番いい例です。
今は面白いのはマルクスとかマルケってことは一言もおっしゃらない。しかしながら資本主義体制自由主義体制の中からはみ出てるものやそいつを外側から見てる、それが強いんですよ。
わ、うんうん、かりました。
すごいですね。
あのそうするとですね、あのまあ、僕は、まあ、総決算だからね、まあ、とにかくこれを整理して次にまあどこから出発するか分からないけどね、あの、まあ、先生方のおっしゃることをよく噛み締めて、あの出発点を見出そうと思ってるんですけどね。
だからどっか一つにやっぱり視点を固定してみて、
え、
ああ、うん、だっていろんな視点がたくさんここに入ってるんだもん、
うん、
ああ、はい、だからそう見るとあそうか話題になりそうなもの、うん、いろんなものを取り上げて組み合わされたから、うん、ところが広野先生の話聞いてると、うん、ものの考え方の背後にああ、あれがあるなって分かるわけ、
うんうん、
だからそれを、うん、広野先生は分かるけれども大脇さんは分からないっていうのは、うん、そこ一つなんだよね、うん、だから
確かに庶民っていうことですか。
いやいや庶民っていうことでもなくていい、
ものの考えたもん
だよ、うん、だから庶民というのは面白い、うん、何かをものを総合的かつ関わらせて全体的に考えるとすれば、うん、結局人間の生活しかないんじゃないかと、うん、最後は、うん、その生活を抽象化された創造物として作り上げたのがこれが、うん、あの新古典派経済学ですからね、うんうん、それに対する反応はもうたくさん出てきたんで、うん、
だから僕ね、あのだからね、まあ、今日のね、うん、あのまあ、もう時間変えないと、はい、僕もこれが変えますけど、
はいはいはい、
僕やっぱり大橋さんにお願いしたいのはね、
はい、
今度田舎へ帰ろうと言ったよね、おっしゃいましたね、僕やっぱりね、あの重要なことはね、大橋さんの今まで蓄積され、うん、かつ構築してきたね、うん、一つは知識の体系、うん、もう一つはネットワークですよね、うん、 はい、知識の対比とネットワークがあるから、うん、それを十分に活用しながらね、うん、地域社会の中に入り込んで、うん、そこで何らか地域の住民と一緒にね、うん、住民、まあ、住民ってことは僕大好きなことだけど、うん、住民と一緒にね活動することね、うん、その活動する中で大脇さんの持ってる素晴らしい知識の体系と、うん、だからネットワーク、人間的なネットワーク、これもうまく使っていくね、そうしたらね、村民からね、あるいは町民からものすごく喜ばれますよ、うん、僕どうも市民ってことはあまり嫌いじゃないなだからね、その町民とかね、まあ、そういう住民とかね、
実はね、僕はね、で実はね、あの90年代の初期の頃ね、うん、一時期 何年間か鳥取に、うん、あの U ターンしたことあったんですよ、うん、それでただその中でね、僕は痛感するのはね、あのなんていうかな、やっぱり世の人、鳥取の人はね、今日が明日になればいいというかね、もう鳥取ほど住みよいとこがないなんてね、満足してる人が多くてね、あのちょっとやっぱり僕は浮いてたなと思うんですけど、
みんな幸せなんですね、
え
言葉から言えば、
うん、そうそう、うん、だからあんまり僕はね必要とされてなかった感じがするけどな。
あ、そうですか、うん、でもやっぱりね、先ほどの話出てるようにね、人間の社会ってこう刻々と変化していくんだから ね、 その変化の中で、例えば変化ってのは自分たちだけで変化するんじゃなくて、自分の周りが変化していきますよね、うんうん、変化する、さっきの2番目の話でね、比べるんですね、自分の村とあれ町と周りの町ね、うん、と比べることによって人間に、ね、不満が出てくるわけ、いろんなことね、うん、僕そういう意味ではね、鳥取の町も大体変わりつつあると思いますよ、
う
ん
う
ん、あの決してね20年前と同じだとは思いません、
う
ん、やってみなさい。
どうですか。
具体的なやっぱり問題っていうのは、さっきのね、先生がおっしゃった3つのね、大きな、いわゆるクラスターというか、その中にいっぱいあるんじゃないですか。そんな。
もう一つたくさん、例えば今、さっき言いかけたけどね、この一番のね、財務サービスの量的質的な改善ね、これ、経団連はそれやってるんだけどね、これ一つ見たら、じゃあそれをどうやったらできるかとかね、ね、いつやったらいいかとかね、それでいろんなね、ものすごくたくさんのね、あの話し合いができるんですよ。だからね、あの決してね、あの言葉で言ってられたたった一行の言葉だけどね、中はものすごく濃密なんですね、うん、でそれはやっぱり先ほどから言うように、今度は庶民じゃなくて住民じゃ、住民の視点から考えてやってみてるとね、
もう一つ、まあ、さっきもちょっといい、うん、あの一言あの言った話と関係あるんですけども、あのやっぱり非常にこの原発の話一つとってもね、非常に強く感じていることは、やっぱりこの本来の地球の、まあ環境の話ですけど、本来の地球の姿、あるべき地球の姿っていうことをやっぱり基本的にやっぱりこの尊重するってのは
すごく重要なんですね。そうだ、先生方出さないと、あの出してください、あれ今、あの
いいですか、
出してください、あの一応そういうことで、じゃあ、あの一旦は、はい、終わりましょうか、4時になったんで、はいはいはいはい、ちょっとお帰りになる前にね、彼はあのプロ の、 そのマグロ の、 あのあれ輸出してるんですよね、直接なるもんだから、それを先生がちょっと、あの
なんだ、ね、
じゃあ、ケーキで、
夕食会があります
ので、そうですか、じゃあ、ちょっと2、3切れでも食べて、
はい、
どうぞ、じゃあ、急いで出してください
、先生、
はい、
これ、
はい、
あの、世界一の病院ネットワークになった特集会の。DVD こう回ってきましたね、はい、あの見てください、はい、これはね、一人の不可能に、はい、可能にした
例 の、 そう、例 の、 あの虎尾さん、
あこれはもう、あの特殊会全然ダメな彼女だったんでしょ、
あの方はまだ生きてるんです
か、いやそのね、そういう車椅子でね、もういろいろ指示してね、自分で字が書けないから、
もう私
あの目でね、それを教えてやってるんですよ、
あそうですか、
うん、それで全世界の
世界ネットワークでは世界一になって、あの今あの
はは
あのケンブリッジ大学の最高経営責任者がですね、あの特集会 の、 あのソフィアにできた病院ですね、あの手本にもイギリスに作ってくれる、ロシアからも
こんな、まあ、2、3切れだと先生どうぞ、いいですか、いいですか、そうですか、
はい、これなんですか、
でこれがこの体です、
どうも、どうも、
またお会い
どうも、ありがとうございます、ありがとうございます、
どうも、
本当に
経験になりました、ありがとうございます、
本当にありがとうございます、
こういう状態でいらっしゃるの、
もうこんな体です、で、物言えないんですよ、ただ目でですね、プラスチックの板に文字、ああいうを書いたの目で追うんですよ、それを秘書が書いて、
あの時参議院だか衆議院に立候補されて、
もうあのそうです、この中に全部入ってます、
ありがとうございます、
それじゃあ後で失礼します、ありがとうございました、
どうも、
ちょっと言いました。